パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが好き勝手に好きなことを好きなようにしゃべる番組です。というわけで皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。というわけでして、ゲームマーケット春直前に、思い立ってですね、収録しようかなというところなんですけども、まあ前回ね、確か収録した時にあのゲームマーケットの春のカタログが来たよみたいな時で、来たっていうか買ったよっていうような時で、でもう一回そのカタログ読みみたいなね、ザラッとしたのやりたいなみたいなこと言ったと思うんですけど、実はやりましてやりましてってないんですけど、撮ってみたんですけど、まあね、大体別に俺そんなおすすめできないわってことが分かったいやおすすめできるんですよ。ね、親しくしてるさ、そのゲームデザイナーさんの動向とかを追ってるから、あ、こんなん作ってんだな、楽しそうだなとかいろいろ言えることは言えるんですけど、たださ、いかんせん情報量も少なすぎてね、俺の持ってる、だからそのゲームマーケットになんか気にしてること情報みたいなことをその期待してね聞いてる人はいないんじゃないかといたとしても、まあ、全然その期待に、ね、応えれないんじゃないかということで、もうゲームマーケットのなんか紹介するのやめましたやめましたっていうか捨てることにしました。その収録したんだよ、そうね、なんかたまにパシャンっていう環境で収録したんだけど、まあ、ちょっと自分で返して聞いてみて、なんかもう全然こいつ何喋ってるか分かんないっていうか、知ってることしか喋ってないって、まあ俺が喋ってくからね、俺が喋ってんの俺聞いたら知ってることしか喋んないんですけどだから、まあ、もういいかなと思って、全然違うこと喋ろうかなと思いました。というわけでゲームマーケット春直前にもかかわらず全然関係ない話をして、終わろうかなと思うんですけど、まあ、最近買ったものの話で、まあ差し抜い方もすでに分かったかもしれないですけど、任天堂ラボっていうね、任天堂スイッチで遊ぶ任天堂の新しい、一応ゲームタイトルで、そういうものが出ましたと。でバラエティパックっていうパッケージと、あとロボットパッケージっていうのが2つあって、ロボットはロボットゲームが遊べるだけで、バラエティっていうのは、何種類かで遊べるんです。まあ、そもそも任天堂ラボって何かっていうと、任天堂スイッチを使ってです、主に、テレビゲームにあるまじき大量のコンポーネントがついてるんですよ。コンポーネントというのは段ボールがついてきて、その段ボールをパキパキ外して折り折り折って、形にして、そこに任天堂スイッチのコントローラーなり画面なりをはめ込んで、遊べるっていうのが任天堂ラボっていう、まあ、パッケージなんですよ。でまあね、その段ボールじゃないけどゲームにコンポーネントがついてくるみたいなことに関しては、我々ね、アナログゲームデザイナーのが先輩ですから、すげえ上から来たな、先輩ですから、大昔に源平東馬伝とかあった気がするけど、とりあえず忘れてもらってそこにその例入れてくるみたいな。任天堂ラボはね、少なくともスイッチでは初、コンポーネントがついてきて、それを使わないと遊べないゲームだと思いますんで、それをね買ってみたわけですよ。まあうちには3歳の子供と、まあ0歳児がいますけど、3歳の子供がいますから、組み上がったもので3歳児も喜べるかなみたいな気持ちもありました、気持ちもありました。で、実際作って遊んだわけですけども、まあすでにね、いろんなところで任天堂ラボすごいとか、任天堂ラボはなんかしょぼいとか、まあいろんなご意見が、ツイッターなりホームページなりいろんなところでゲーム評論なりねで出てると思うんですけども、まあね、すごかったっすわ、遊んだ感じ。遊んだっていうかね、まあ、任天堂らしいっちゃ任天堂らしいんですけど、手触り感というかね、まずそもそも、すげえでかい箱なんですよ。箱が。なんて言えばいいんだろうな。まあ、でかい箱なんですよ。で、そこに入ってるものって、もうひたすら段ボールが入ってるんですね。ただ、段ボールって言っても、いわゆる梱包用の段ボールじゃ多分なくて、少し材質としては反発力はあるけど硬いで、印刷したプリントする面に関しては、段ボール色してるしけどちゃんとした厚紙みたいな手応えのある、表面にそこに、プリント印刷して、でミシン目みたいな手で押したらパキパキって外れるね、手で押せば外せる、剥がせるやつが、打ち込んであるっていう感じの段ボールなんですけど、 まあね、すごかった。そのまず何言ってんだと思うかもしれないですけど、段ボールがすごい。段ボールの材質というかね、なんだろうね、あの多分すごいいろんな段ボールで試したんだろうなこれっていうレベルの、あのベスト段ボール感ですかね。ザ・ベスト段ボール4ニンテンドーラボみたいな段ボールを、もしかしたら製紙会社に作らせてるレベルの段ボール、ね、もうそろそろ何言ってるか分かんない。段ボール戦記の段ボールより多分いい段ボールだと思ってたので、意味が分かんないけど、段ボール戦記は段ボール使わないけど、作中だけだけど、まあそういうことは置いといて。で、すごいね、その段ボールをパキパキって外すのが簡単だし、まあありがちなのってさ、あのボードゲームのコンポーネントでもあるがさ、パキパキパキパキタイル剥がしてると、その上のプリントがなんか引っかかっちゃってビリビリって破けたりとかいうのあると思うんですけど、任天堂ラボすごい大量な段ボールを使わせるくせに、ビリビリってなったの本当にね、油断してやった 1,2 箇所ぐらいで、それ以外は本当に綺麗に剥がれました。だすごい、そういうね、細けえとこも手抜いてねえんだな感はまずすごかった。でもう一つがよくあの褒められてるところで、チュートリアル、そのどうやって段ボールを組み立てるかっていうのが、ゲームというかゲームの中に入ってるっていうのが正しいのかな。ゲーム画面で、A ボタンを押してると、だんだんステップバイステップで画面の中の作業が進んでいく。段ボールが出てきて、段ボールをこれ切り離すんだよって教えてくれて、切り離してそれを裏返しにして、ここを折り目をつけてこうやって折ってこうねみたいなのをやるんですけど、それが動画的にね流れていくんですけど、それがさ動画じゃなかったんだよ。あのリアルタイムレンダリングというか、そのなんていうの、段ボールの 3D モデリングを作って、もうそろそろ頭おかしくなったかと思うんですけど、板のモデルを作ったんで、板ので、その板をパタンパタン動的に折りたたむって動きを再生してる。でそれが動画として見えてるだけであって、だからレバーを動かすとさ、段ボールが回るんですよ。折りたたんでる段ボールを360度ぐるんぐるん見ながら、その工程をチェックしたり、で逆に巻き戻しも Y だっけ、ですぐ巻き戻せるんで、その作らせるね、その段ボールのね工作が難しい。こんな俺難しい段ボール工作したことねっていうレベルの段ボール工作なんですけど、チュートリアル映像がすごいね、わかるなんですよね。すごいわかるなんですよ。なんでそのわかるを繰り返していくと、最終的にできるって感じになるんで、すごい、マジすごいですよ。でその説明のチュートリアルで使われてる言葉遣いね、言葉遣いっていうか、もうすごい面白くて、要するにそのただの教科書的な、ここでこれを曲げてください、ここを曲げてください、ここを曲げるとこれができますみたいなんじゃなくて、なんかもっとね砕けた感じに喋ってるんですよ、そのテキストが。音声はないんですけどね、音声はなくてテキストなんですけど、中でピアノを作るのがあるんですけど、バラエティパックの中にピアノの鍵盤がめちゃくちゃ多いじゃないですか。一応、ドから上のドあたりまであるんで、鍵盤が1オクターブぐらいあるんですけど、白鍵黒鍵両方とも全部作るから、で、作る過程で、そのチュートリアルでピアノの鍵を1個作りましたってやったら、これを何個ってな、あと何個作るの？てんてんてんみたいなことを自分のねマニュアルが書いてあったりして、でその次頑張っていこうみたいな感じで書かれてたりとか、その、ね、テキスト自体も面白いし、あとバイクのやつを作ってた時は途中でこれをガチャンとはめよう、ハングオンとか、なんでそのハングオンで書き声出てきたみたいなこととかすごい楽しくて、その1工程1工程進むためにチャラチャチャチャバーンみたいな、そういう褒めてくれるね、ガンガンガンガン褒めてくれて、分かりやすいチュートリアルで面白いテキストでガンガン進んで、工作ができるって、すごい難しい難易度だけど工作がバンバンできるっていうのはすごいね、いい楽しい体験でした。うん、チュートリアルの精度だったり楽しさだったり分かりやすさっていうのを本当に徹底して、それをなんていうんですかね、教科書的なやり口じゃなくて楽しいものとしてやらそうっていうのをすごく強く感じて、これはねもう一企画者的なことで言うと反省しきりというか、もう超勉強になりますみたいな感じなんですけど、まあ、大概ねチュートリアルみたいなところってすごい楽しさとかぶっ飛ばして、とりあえず分かるようにしなきゃみたいになりますからね。だから楽しくなかったらチュートリアルやめちゃうもんね。ね、ソシャゲでいっぱいあるもんね、そういうのね。いやそういうことは別にいいんだけど、なんかディスる必要全くないんだけど、ニンテンドーラボはすごいそこは良かったって話ですね。で、最終的に出会ったそのピアノとか釣り竿とかの精度が もう意味わかんなくて、出来上がりの良さが、特に釣り竿とかね、軽く意味わかんないんだけど、段ボールで組まれた釣り竿で、そのくるくるくるくる回すとこあるじゃないですか、リール、あれ回すせるようになってて、釣り竿も3段階伸びるんですよ。まあ大してそんなめちゃくちゃ伸びるわけじゃないんだけど、で伸ばしたりリール回したりするんだけど、恐ろしいことに段ボールのパーツでリールを回した時にパチパチ言わせるためだけの段ボールみたいなパーツがあるんですよちょっと意味わかんないと思うんですけど、そのリールをくるくるくるくるって回した時に、まあ、回してるんだよ、段ボール実際回すから回す感じはあるんだけど、多分なんか音的な手応え、効果音的なのが欲しいって言った人がきっといたんだと思うんですけど、回転する部分のところに、ちょうど引っかかるような感じの段ボールをスッて刺しておくと、それ回転するためにさ、風車の先端に何か羽が、羽風車のさ、当てられる側もうちょっとやめよう、この話。風車が回った時に、なんかそこのさ、引っかかるように板置いてたら、パンパンパンパンってその板触っていくじゃん。石落としみたいなが繰り返されていくじゃん。そういう、わざわざ音鳴らすためだけの段ボールみたいなのがあって、そういうのが入ってたりしますから、もうね、手応え感がすごいんですよ、段ボールのその工作だけで。で、そのバイクのやつも、バイクのハンドルをこうひねるとアクセルがかかるってね、仕掛けになるんですけど、最終的にその段ボールの、ハンドルが輪ゴムでもって、その二重にハンドルの中が二重構造になってて、輪ゴムでなって止めてあるから、回すとその輪ゴムを引っ張ることになるんですよ、回すと、アクセルを吹かすと。だからなんとなくアクセル吹かした時にその抵抗があるじゃん、あれを再現するとかさ、もうなんかもうすごいんですよ。こんな、なんかね、巧妙な段ボール細工を作ったことはない、でもしこれが普通の、まあ別にガンプラをけなすわけなんですけど、一般的なプラモデルの説明書みたいな紙がペラッと例えば入ってて、これを組めってやったら、俺多分何回か間違えて取り返しのつかないバイクだったり、取り返しのつかない釣れない釣り竿みたいなのができてたと思うんですけど、それやっぱマニュアルの面白さと、その精度というか、なんか細かいところまでね、行き届いたところがすごいんだろうなと思いましたね。なんかツイッターではその小学校1年生ぐらいの子がもう自分一人でバンバンバンバン組み上げちゃったみたいなことも書かれてたんで、まあ、低学年ぐらいの子であればいけるんじゃないかなって感じはしました。で最終的に出来上がるわけですけど、ピアノとかオートバイのハンドル部分とか、あと釣り竿みたいなものが出来上がるわけですけども、それがねできたもので遊んでみるとですね、その例えばピアノで言うと、いわゆるミディとかで使うようなキーボードにはさすがにちょっとねと違う経路の違うものなんですけど、まあ子供用の幼児向けおもちゃ売り場とか行かない、皆さん行かないと思うんで分かんないと思うんですけど、その幼児向けの電子ピアノみたいなの結構あるんですよ。子供に小さい頃から音楽に触れさせましょうみたいなやつとか、アンパンマンのやつとか、ああいう普通の子供向け電子おもちゃ、クラスのデッキなんですよね、もうそもそもが。でさらに超マニアックなんで、この任天堂ラボ、音を録音するとか、音の波形を作って登録することで音を変えるとか、むちゃくちゃなね、このカスタマイズ感があって、まあそもそもその3歳児としてはピアノ的に遊んで楽しんでましたけど、でなんかそのただのピアノとして弾くんじゃなくて、なんていうのかな、回すネジみたいな、ネジ自体がスイッチになってるみたいな、そのネジを差し替えることで音が変わるみたいな仕掛けもありまして、で猫の声とか、なんか人の声みたいなのして弾いてみたりとかね、あと自動演奏機能があって3曲ぐらい、まあ簡単な1フレーズ2フレーズみたいなとこなんですけど、演奏自動演奏してくれたりとかね、いうのですごい子供も楽しんで遊んでましたね。最終的に子供が一番気に入ったのはハウスっていうお家を作るやつで、お家の中にちっちゃいなんかモンスター、変なモンスターがいて、そこに対して3箇所からなんか、なんだろうな、回すやつ、釣り竿のリールみたいのとボタンと、あとガッチャンってやるハンドルみたいなのを部屋の左右と床から差し込めて、それによってその画面、家の中となってる画面に変化が起こって、その中にいるモンスターにもいろいろ影響があるみたいな、なんかたまごっちの拡張し続けたらここみたいな、まあ成長するんですけどね、 いう感じのおもちゃをうちの子供すごい気に入って遊んでますね。うん、結構ゲーム的にはその釣りとかはね、そのかなり釣り感あるんだけど、釣るの結構難しくて、その、ま、釣り竿をそのリールを回して画面上の糸がだんだん海深くに入っていって魚が食いついた時に竿をキュッて上げるとこう口にガッて針が入るんで、それで巻き上げていくんですけどね、その巻き上げていく時に魚が抵抗したら今度は巻き上げるんじゃなくて糸を逆に伸ばしてこっちから出してあげて魚が糸を切らないようにしてまた巻き上げていくみたいなことやるんですけど、結構ねプレイが難しいんですよね。うん、だからつい最近こんなゲームやったことあるなと思ったんですよ。そのこうこっち今いい時は巻き上げてなんかキュッて顔を背けられたら魚にねこう調整していくって、そう あれですね、あのうちの0歳児の子供に哺乳瓶でミルクをあげる時が魚釣り臭くて、あの子供がね抱っこしてよしよしっつって口に哺乳瓶をズバーンってぶち込むんですよ。でそうすると、まあ、最初おとなしく飲んでるんですけど途中から開き始めて急に顔をピッて横にしたりとか、 その顔をずっと見てて顔を右にピッてするんであっち向いてホイに合わせてこっちの哺乳瓶もホイっつって、その口の中の一番いいポジションに哺乳瓶が常に来るようにカッカッカッってやる。それと釣り似てます。いやそうわかんねえから、その例えばわかんのは子育てしてる人だけですけど、そんな釣りでした、わかんねえ。でバイクも面白くて、その普通にアクセル吹かして、ハンドルですね、ハンドルの中に任天堂スイッチのそのコントローラーを一つずつ入れるんで割ってね、それを左右にハンドルを振るとリアルタイムにというか体感ゲームみたいな感じでハンドル操作ができる。基本的にそのバイクも釣りもそうですけど、アーケードにある体感ゲーム筐体のすごい、まあ、家庭用向けすごいチープな版みたいなものを作った感じぐらいのすごい、あすごいなと思うところまで来てますね。ただまあ、ゲーマーとしてはさ、そのバイクがオンライン対戦したいとかさ、釣りがオンラインスコアが欲しいとかさ、釣りでまたなんか拡張要素が欲しいとか、なんとかかんだとか、ゲーム的には欲しがるところぐらいの、なんかちょっと物足りない感はあるんですけど、まあ、まあ、任天堂そういう会社じゃないんでね、残念ながらねって感じしました。これあれだよね、段ボールで任天堂に、ツインスティックを作ってもらえば、バーチャロン、とあるバーチャロンもその段ボールスティックでいけたんじゃないかみたいな、変なよく分かんないこと思いましたけどね、そんな感じでした。いやスイッチでバーチャロン出せば段ボールスティックにしてツインスティック、そのコントローラー一個一個入れればいけんじゃないか。今雑に言いましたけど結構いけそうな気がしてしまいましたけども、まあそんな夢ですね。はい、でその、まあ、今後の拡張全然分かんないですけど展開、その任天堂ラボのピアノの機能と、あと任天堂スイッチのそのダウンロードソフトで音ゲーがあるんですけど、どこだったっけな、タイトル忘れちゃったんですけど、それが連動させてピアノを弾くと音ゲーでそのキータッチとして認識させるみたいなことはもうできるみたいですね。なんでそういう拡張はすごくあると面白い感じしますね。そのいわゆる任天堂だけじゃなくて、サードパーティー各社みたいなところがそういう風に任天堂スイッチのコントローラーをもっと拡張として活用し始めたら、もっとなんかあのハードは面白いような気がしました。はい、でピアノとかの仕組みも面白くて、任天堂スイッチの赤い方のコントローラー、赤じゃねえかもしれないのか、まあコントローラーの片っぽに、IR カメラってカメラがついてるんですよ。でそのカメラをピアノのお尻にプスって差し込んであって、鍵盤を叩くと、鍵盤ってほら叩くと後ろ指が叩いてる側は下がるけど、その反対側は上がるでしょ。で上がった側に反射シールがあってるんですよ。自転車のさ、とこに、車の光が当たったらすごい跳ね返すさ、シールとかさ、あるでしょ、反射板。あんな感じのシールを貼っとくんですよ。そうすると、ピアノを弾くことで、反射板がこう、お尻が上がるから、ピッて見えるわけよ、そのカメラに対して。で、カメラは、あそこの反射板が上がったからこれはどうだなみたいなことを判定して、それを、コントローラーから本体、ニンテンドースイッチ本体に通信して、スイッチ本体がボーって鳴らすというような仕掛けだったりするんですけど、まあ、これがただただそのじゃあ IR カメラ使えばいいんだねははじゃなくて、実はそのピアノの箱の中の奥に挿してる、ね、ピアノの箱の中は何も入れないで暗闇にしてるっていうことで、カメラのその検出精度を上げるであるとか、釣りに関しては釣りのコントローラーの根元、要するに、まあ、リールとさ もう一人、もう一つ左手で竿自体を持つでしょ。竿を握ってるところの真ん中とリールで回されるところの軸のところをコントローラーに2個刺すんですよ。でこれもそうすることで、例えばさ、任天堂スイッチのコントローラー1個、まあ、Wii のリモコンみたいな感じで竿を持ってたとしたら、フィッて上げるっていう動作って、まあ、Wii リモコンでもやってましたけど、その時って人間がさ、そのスイッチのリモコンを手首ひねってんのか返してるのかで、本人はまっすぐ上げてるつもりだけどテレビに対して90度でこう垂直に上げてるみたいなこととかが結構ありうるわけですよ。でそういうことって、本人のプレイ感と実際に起こることの乖離が起きるんで、まあ、うまく検出しづらくて難しくなってくるみたいな話が、まあ、ややこしいこと言いましたけどあるんですね。で今回のその釣りコンとかはよくできていて、その握るところの下にある、でリールの中にある、要するに完全にその2つのリモコンの位置が固定されてて、段ボールのキットに入ってるからそれが揺らぐことがないんですよ。相対位置が、その2つの相対位置は絶対崩れないから、だから竿を上げるっていうのは確実に検出できるし、竿でリールが回されるっていうのも、リモコンただどっから回しゃいいんだったら全然なんか変な検出しちゃうんですけど、確実に固定されたところで中心軸に対して回転する。でそれは間違いなく、だって段ボールに挟まれて固定されてるからさ、確実に同じ回転をするから、センサー系がすごくなんかいいんですって。便利というか分かりやすくなるんだって。エラー検出しないで、綺麗な値だけ取れるみたいな感じなんだって。だからこの段ボールにはめ込んでるってこと自体も実はすごく意味があって、でそれで段ボールでみんな作る、その難しい段ボール工作をするってことも面白の一つとして提供していて、で最終的な出来上がりとしても非常に面白いおもちゃになってるっていうので、非常にね、面白いおもちゃでした任天堂ラボで。まあまあ、すごいゲーマーの人はね、そういうやり込んで全一を目指せるゲームみたいなわけじゃないんで、スルーしていいかなと思うんですけど、そのまあ、うちの会社がね、一応その今所属してる会社がゲーム関係の会社なんで、せっかくだからなんか社内のメンバーあんま買わなそうだから持ってこうっつって、会社に任天堂ラボのバイクかなの段ボールと本体持ってって、じゃあみんなで組んでみようよっつってみんなでやらしてみたら、やっぱりそのマニュアルの良さであったり段ボール工作の自体の精度で、遊ぶ時のその体感ゲームっぽくなることの凄さみたいなこととかはみんな認識して、いろいろすげえなーみたいな話してましたね。これをさ、そのユーザーじゃなくて同じく作る側の人間として想像すると、これどうしたら作れるんだろうねって言うと、もうよくわかんないんですよね。そのリモコンを有効活用してこういうもの作ろうってまではいいけど、最終的にさ、段ボール工作のハイパープロがいないと絶対無理だよね、こんなものはって話をして話になって、これは雇ったのかなんかスーパーバイザーに来てもらったのか分かんないけど、段ボール工作の精度がすげえっつってねすげえなと思いましたね。小学何年生ってあの雑誌あるじゃないですか、子供向けの。あれにさ、よくあのスーパー戦隊ロボット工作みたいな紙工作ついてくるでしょ。あれをさ、もう何十倍に難しくしたみたいなやつなんです。でそれをそのマニュアルのその面白さも含めて実現してて、もうほんますごいなって、ね、感じでしたね。まあ、最終的にその僕もバイクとかその釣りとかして遊んで、まあ、楽しいねなんですけど、大体そのゲームとしてはまあ楽しいねで、スイッチのリモコンというかコントローラーのセンサーだったり、あといろんな使い方みたいなことに対しての発見はむちゃくちゃあって、非常に面白いなと思いましたね。うん、ただまあ、ゲーマー的にはね、まあそんなでもないみたいなところかもしれないですけど、まあそんな感じでしたね。非常に面白い。その任天堂ラボが発注してる段ボール会社にアナログゲームデザイナーが発注できたら、そのすっごい段ボール工作のアナログゲーム作れるんじゃないですかね何を煽ってんのって感じですけど、例えばさ、なんかあんじゃん、すごい大きな仕掛けをさ、立体的な仕掛けをさ、アナログゲームに作れたらいいなってみんなやっぱ思ったりするじゃん、アナログゲームデザイナーで。それでなかなかできなくてさ、はがみしたりしてる人いると思うんですけど、段ボールありだね。いい段ボールね、すげえいい段ボールといい段ボール工作のなんか 技があればやれるね。ただそのアナログゲーム箱開けて作った後運ぶのは死ねえって感じですよね。うちのそのうちも任天堂ラボ組み上がったんですけど、組み上がったらもうお外に持っていけないね。質量的に大きくなりすぎちゃってね、組み上がったものが大きいからさ。ガンプラとかってさ、最終的にさ、組み上がったガンダムさ、箱に入んじゃん。その元々のガンプラの箱に入るぐらいじゃん、大体は。まあ、ちょっと大きすぎるやつは別ですよ。任天堂ラボね、平らな段ボールを立体に組むせいで全然入んない。すげえでかい。それはね、ちょっとね、びっくりしましたね。うん。あと逆にその、思いましたけど、その、ゲーマーとかね、その、工作することに面白さを感じない、あんま感じないよって。人ただ面倒なだけだよって人は任天堂ラボ工作済みっていうのを売ってほしいんじゃないかっていう気持ちをちょっとね分かりました、感じました。うん、楽しいんだよね、作り出しちゃうと楽しいんだけど作り始めるまで億劫みたいなとこありますね。うん、というわけで全然ね、ゲームマーケット春直前だというのにずっと喋ってる任天堂ラボのお話でしたって感じですかね。いやーでも面白かったっすよ。そのやっぱいやーやばいって言うと変ですけど、想像を超えて、任天堂スイッチはアナログですね。それがすごく気になるところ。うん、デジタルゲーム、もちろんデジタルゲーム機なんですけど、任天堂スイッチが提供できる遊びの範囲、面白さの範囲っていうのがすんげーアナログに食い込んでんだよね。幸いっていうと絶対おかしいんだけど、任天堂以外の会社がそのアナログ的な使い方をしてきてないだけであって、これアナログ的なことをやらす遊びはむちゃくちゃ何でもできんじゃねえの。うっそ、何でもは嘘だけどなんで急にひよったって感じですけど、かなり幅広くアナログな遊びをカバーできちゃうデジタルゲーム機で、うん、それがあとはなんかローカルマルチ対戦みたいなこととくっついてきちゃうと、まあアナログゲーム自体のねとすごい遊びのジャンルが競合し始めるなこれはなっていう疑念をねまた深くしてしまいましたよ。まあ任天堂以外が作んないんであれば大丈夫だと思うんですけどねそういうのが流行り始めちゃってヒットし始めたらっていう絵もあんまり浮かばないですけどね、脳裏にね。まあまあローカルマルチはローカルマルチの良さということでアナログゲーム万歳なんですけど、あと全然別でアナログゲームのその良さはローカルマルチだみたいな話を多分前回も言ってんじゃないかな、最近ずっと言ってるんですけど、やっぱローカルマルチゲームはすごいいいっすね。今ねうちの職場が、まあ、そのゲーム寄りな会社なんで、お昼頃に毎回毎回スイッチ持ってってて、みんなでスプラトゥーン2の、ローカル対戦、6人から8人ぐらいで雑にね2チームに分かれてローカル対戦してるんですけど、やっぱ楽しいですもん。そのすごい上手いやつとかいるんです、むちゃくちゃ。もう俺がすごいねひどい、だいたいチャージャーじゃないけどシューターのすごい長距離のやつが好きで、ずっと長距離から打ってすごいみんなのヘイトを一心に集めるんですけど、そうしたらすごいむちゃくちゃ本当にスプラトゥーンが上手いやつっていうのがいて、そいつが敵チームにいるとなんかね5秒に1回ぐらい俺の頭の上にボムが落ちてくるんですよね9万ボムだったりとかね、時にはね、まあその使ってる武器によってですけど、まあ投げれるボムの時は大体5秒に1回ぐらい俺の頭の上にボムが、少なくとも視界にポコポココロコロってボムが落ちてくるっていうすごいね上手い人がいて、だからもう俺はその銃で撃ちながら5秒に1回ボムを避けるって特殊ななんか昔のなんかもっとアクションゲームみたいなやつ、なんか何秒かに1回横から入っ てくるから避けろみたいなのをしながら遊ぶみたいな、すごいね独特なスプラトゥーンになって面白いんですけど、まあそんなねローカルバトルだったらお前狙ってやるよみたいな、あいつがあそこにいるぞみたいなこと言ったりとかね、非常に楽しく遊べて、かつその個々のね腕前、本当にプロを目指さな、プロ級のうまさを目指さなきゃいけないとか、理不尽に殺されてひどいみたいなことも、その目の前に人がいるとおいひでえなーっつって次も殺してやるよみたいな、むしろ煽り合いになったりして、でもそれって面白さにつながりますから、何も会話もなく理不尽に殺されると、ああもうこのゲームひどいな俺やめよみたいになります。 まあ、そういうローカルマルチの良さみたいなのはすごいね、そのデジタルゲームでも感じますし、アナログゲーム基本ローカルマルチなんで非常にね、面白いなと思いました。うん、いやね、でアナログゲームが最近できてないなと思ったんですけど、ちょっと前に職場のメンバーで、やる機会が持てまして、でちょいちょいやってたんですけども、でね、やっと遊んだのがあのデジャブを遊びました。でデジャブ気になってやで買ってはいたんだけど遊んでなかったゲームで、自分が持ち込んで遊ばせてもらって、非常にね、あの盛り上がってましたね。絶対これ2個目出たぜ、うわーっと取って出てなかったズバーンみたいなのがこれ取らない方が正解なんじゃないのっていうやつが出てきて、すごいなんか全員疑心暗鬼になって、記憶力悪いってみんなねみんな記憶力悪かったんで、横並びでちょうどよかったんですけど、とかやって遊びましたね。あとまあ職場のそのメンバーが面白くて、遊んだ中では8ビットモックアップを自分の持ち込んで遊んだらすごい楽しいです、これ欲しいみたいに言ってて、職場で2人ぐらいかな、ちょっとつい最近あの新しい新版第3版でしたっけが出たと思うんで、それを買いましたみたいな報告してくれたりとかね、俺が持ってったゲシェンクを遊んでゲシェンク好きになりすぎて、インサイダーゲームも好きになりすぎて両方買っちゃいましたとかね、だんだんアナログゲームを職場で普及してる感じになってきましたけど、なかなかね楽しいなと思いました。あとなんかね、どっかの機会で、まあ販売にはつながれないもんだよなとは思うんですけど、まあ、ちょっと半分お遊びでみんなでゴキブリポーカーで遊んで、ゴキブリポーカーのなんかアレンジルールをみんなで雑に出してみようよアハハみたいなことやったんですけど、そしたらいやめちゃくちゃ面白いアレンジルールが一個ね、あのすごい天才的なアイデアが出ちゃって、俺じゃないです、出ちゃって、あのどうにかして広めるのか、ゴキブリポーカーもどきのゲームとして作って販売とかすればいいのか分かんないんですけど、なんかすごいねいいアレンジルールって出てくるもんですねと思ってすごいびっくりしたんですけどね。なかなかちょっとまあ内容ちょっとあえて触れないで置いとくんですけど、なかなかねあの良かった、そういう経験もちょっとできて気づきもできてすごい面白いなってのありましたね最近ね。うん、まあ、全然ねゲームマーケットと関係ない話ばっかりしますけど、そんな関係あるところで言うと、今の8ビットモックアップだね、8ビットモックアップは8ビットモックアップ正しいんだっけ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、8ビットな気がするな、8ビットモックアップに関しては、今横のカタログパラパラしましたけど、 B22 の佐藤ファミリアさんのところで今回の新版が販布されるのかな。で今回のがアークライト版でいいんだっけ、まあメーカー版なんで、そのメーカーさんのサイトでもおそらく販売されるとは思うんですけどもっていうところですね。で、同じく佐藤ファミリアさんとこの新作はハッピーエストターンが出るということで予約してます、イエーっていう。そんで8ビットモックアップがすごいあの僕好きでこれを知ってる人は今更言うなぐらいの感じぐらいだと思うんですけど、すごい好きで、実はすごく好きで、実はその8ビットモックアップ最初に出るときにあのなんかねこうおすすめコラムみたいな書いてみたりとかしたんですけど、実はね、そんな俺があのコマの豪華版のコマってのは豪華版コマ持ってなかったんですよ。で豪華版コマ欲しいなと思いはしたものの、別にそのなんか気持ちはそれだけでだったんですけど、今回のゲームマーケットに合わせて豪華版コマがまたちょっと作られるという話を聞いて、作られるというか、まあ、販売するということを聞いて絶対手に入れてやるぜと思ったら、そのどうやら絶対欲しい人は通販を先行でやるからそれをやればいいんだという話になり、まあ、大喜びでして、その豪華版コマの通販申し込んでもね、実はね手元に届きました、ね、これ手元に届いた封筒があるんですけど、発送元のところはねモグワイって書いてある、それは A で、それはいいんですけど、これ公式の日本郵便で送られてきた袋なんだけど、俺のねあの郵便番号住所があって、その名前ね坂下様って書いてあるんで、そこのとこにだよ、ちょっと小さめのフォントサイズにした手書きのちょっと小さめだけど世界の坂下様って書いてあるんだよ世界のじゃねえっつ、むしろ家庭のみたいになってた最近、家にしかいない家庭の坂下ですって いう感じのことを、ね、やってくれますよね、長谷川さんね。ありがとうございます。もうこんなあの、ね、郵便局の人が見るかもしれないところでいじらなくていいと思うよっていうことだけは伝えておきますけども、で世界のじゃねえから、もう今後それでいくか、家庭のでいくか、坂下インザハウスでいくか、もうなんで急にラップ風なんだ。もうね、本当にね、家庭の坂下ですね、今ね、任天堂ラボを家の中でハウスを組んだら、そのハウスが子供に大喜びみたいな、もう家庭の坂下ズインザハウスですもん、ね、なんで、ラップは置いとこう、ラップは置いとくけど、いやー、そんなしたね、いや、ありがとうございました。で、ゴーグマンゴーは無事にね、手元届きまして、その連絡してねえわ、その連絡もするけど、職場の人にね、その職場で僕と8ビットモックアップ遊んで、うわすごい楽しい、買いますって買ったやつに、お前このクマ持ってねえだろという自慢をするっていう、すごいひどいひどい職場の先輩風を吹かそうと思いますんで、もう楽しみです。ありがとうございました。もうそれで遊ぼうかなと、豪華番号で遊ぼうかなと思います。あと全然関係ないとこで、全然関係ないって言うとあれなんですけど、あれっすな、別のゲームでコマの、交換っていうとあれですけどができるっつんで、今回ちょっとゲームマーケットで楽しみに持ってこうかなっていうのが実はあってですね、それが、コプラスですね。コプラスの、初版っていうのを僕買ってたんですけど、コプラスの初版持ってる人は、今回その特典コマっていうのをブースに持ってくと、再販企画のストレッチゴール特典っつって、その宇宙船の形したコマとかね、あとその連続手番カードとかがもらえるよっていうのを、ツイッターの方でホリケンさんですね、エンタク P が書かれてたんで、ちょっとそちらにね持っていこうかなと思います。ゲームマーケットの J4142 って書いてあるんですね。ちょっとそちらに行こうかなと。あといくつかね、取り置き予約させていただいたブースさんとかがあるんで、それに行くのと、僕は5月5日の方にちょっとお邪魔するんで、5月5日は確かアイワズゲームさんがいたはずだから、アイワズゲームさんが J の59 ですね方に行って、なんかちっちゃなか分かんないけど、冊子を出される感じだったんで、コピー紙みたいなの絶対取りに行こうって思ってますけどこれを言わない方が競争率下がっていいんじゃないかなみたいな、まあそうね、競争率とかこのラジオで喋っても上がりませんからって話をちょっと一回しなきゃいけないんだけど、そのこのラジオはそのバーナーゲームズの何か好き勝手に好きなことを言ってるだけであって、リスナーはいないですよいないって聞いてる今の人、あ俺がリスナーだけどって絶対思ったと思うけど、そのあなたぐらいしか聞いてないっていう意味ですよだからそのまあね、一応その聞いてる人からすれば、毎回聞いて本当に聞いてる人ありがとうございますなんですけど、聞いてる人からすれば俺が聞いてるラジオだからみんなも聞いてるだろうみたいな、俺のものは俺のもの、お前のものはお前のもの、違うお前のものも俺のものって、ジャイアニズム的なね間違えたけど素で間違えたけど、平和なジャイアンだったけど、そこは引きずんなくていいですだけど基本的に他の人は聞いてないんですけど、そのもっと聞いてるラジオあるからね、他にポッドキャストあるから、その宣伝とか俺がここでゲームのカタログで何番に何って言ったって、そんな宣伝効果ないから、むしろ宣伝してくんなかったねとか言われても別にって俺の方が思っちゃうぐらいのレベルなんで、そのそういうことはあまりね、ぜひリスナー様側の方もそういうような心づもりで、あ聞く人だけ聞いてるなんかだなっていうぐらいの気持ちでいてくれれば、お互いウィンウィンかなと思います。とか言いつつ、パワーナインゲームズの活動始まったらなんか一生懸命そのこと言うと思うんですけど、自分自身もこのラジオに広告力があると思っていないのでラジオをそろそろやめた方がいいのではないかって潮時も見えてきますけど、これ趣味ですから多分ね広告にワンチャンなったらいいなの趣味だったんで、まあ、そんぐらいの気持ちで聞いてる方もね、バーナーゲームズ9が好き勝手喋ってるのを趣味のトークを聞いてるだけだと思ってもらえればまあいいっすよっていう風に、お互いウィンウィンルーズルーズ、これもしかしてウィンウィンね、いうことでいきたいなと思いますよ はい、グダグダですね。まあそんなわけでもう、これ聞いてるのはあの多分ゲームマーケット直前でゲームマーケットの情報欲しいなと思って聞いてる方いると思うんですけど、残念でしたということで、まあゲームマーケット前のね、なんかすごい暇な時間、あの、ゲームマーケット合わせで上京されてきた方と東京にね来た方とか、それでちょっと暇な時間ができちゃったよっていうのを暇つぶしってことね。あとなんかゲームマーケットの当日朝並んでて、あの暇だとつまんないと、そういう時に聞くぐらいの風に使ってくれればいいかなって最後に言っても、もう手遅れっていうねいうことでしたいやいや、すいませんね、長々とお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。締めに移ってるけど今、というわけで僕はですね、2018年のゲームマーケット春の方は5月5日の方で、ブラブラとね会場を行かせていただこうかなと思います。当日はですね、もううちの奥さんと話もついてまして、奥さんとか子供は、5日は、実家の方にね行ってのんびり過ごすという話になってますね。僕一人単独行動で、まあ最後の皆さんね飲みとか行かれるんであればそっちとかまで参加できるんじゃないかなというところで、楽しい一日を僕自身は過ごしたいなと思って、単純に楽しい一日を過ごしたいと思っておりますということですね。多分まあ会場行ってな、あー畜生反復する側のが楽しそうだなとか思うんでしょうけども、まあまあ客として楽しんでいきたいかなと思います。どんぐらいお客さん増えるかね、混むかね、どうだろうね、瞬殺案件とかどんぐらいか出るかねって感じですけどね。はい、というところでした。パーメンゲームズの活動としては、まあ、じんわり活動が始まりかけていますみたいなところです。でちょっとねやりたいことが決まってきたんで、次の秋か2018秋合わせで、でそれの、まあ、テストプレイみたいなこともちょっと自分一人で始めては来ているので、もうちょっとしたらね、まあ、少なくともゲームマーケット春が終わってから、まあ、次の秋までにこういうことしたいと思ってんだてへみたいな話はちょっとできたらなとかは思ってますという感じですね。はい、うちの、下の方の子供も今5ヶ月ぐらいになってきまして、まあ、少しずつ落ち着いてきたけどまだまだって感じですね。半年過ぎて1歳になるぐらいになったら、まあそんぐらいになったらまでには、まあもう少し自分も活動できるんじゃないかなと思いますんで、そしたらまたね皆さんによろしくお願いしますっていうところでした。はい、それで、なかなかとご相手ありがとうございました。お相手はパーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。では、楽しいねゲームマーケット春をお過ごしください。まあ行けない方はね、誰か行く人にことづててゲーム買ってきてもらったりしてね、でそれを遊んだりとかいう形で、ゲームマーケットをバネにしてね楽しんでいただければなと思います。では